ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フンチャンピオンこと筆川ふとしです。
はい、今日はまあこれやり直し収録なんですよね。
はい、もう僕のせいですよ。
実は先週遠隔地収録したんだけど、ちょっと機材トラブルで、
はい、
ダメだったんで、火曜日の Just Now にね、今撮ってるわけですよ。ファイルをアップする前の日ですよね。
そうですね。いやー、もうびっくりしちゃってさ、うわーって。まあ大体アップ日の前日に編集するんですけどね。
はいはい、
もう何やっちゃいましたよ。
慣れないソフトウェアを使って収録したんでしたよね。
そうですね。それでねやってみたんですけどね、
まあ、LINE 通話を、まあ、言ってみれば LINE 録音みたいなことだよね。
そうです。
LINE なんていうのちょっと分かりにくいけど、 LINE アプリの音声をスピーカーを通じて録音するんじゃなくて PC 上で音声を取るから精度が上がるだろうという目論見だったんだよね。
目論見だったんです。はい、
うん、ところが何が起きたんでしたっけ。
ですね、 PC の中で流れてるのは鮫島さんの声で、
うん、
俺の声は流れてないんですよ。
ですね。
そうでね、そのソフトね、 PC の中の音と俺のマイクを通した音を撮るっていうモードもあるんだけど、
うん、
こっちの方だと鮫島さんの声がものすごく大きくなって俺の声がちっちゃくなるっていう現象があったんですよ。うん、
それちょうどいいんじゃないの。
いやちょうどよくなかった俺が大体鮫島さんと同じぐらいの声になっちゃうの
よ。あ、逆転現象がまさかの。
そうでファイルはさ一つだからさ、その、うん、俺の声だけでかくするができないんだよね。
はいはい、そうだね。トラック分けとけば片方だけボリューム上げたりとか調整効くもんな。
そうなんですよ。だから俺の声は俺の持ってる H2 で撮って、鮫島さんの声はその LINE の集音アプリで撮ったわけですよ。
はいはい。
でこれをさ編集ソフトで尺合わせてこう、うん、2トラックね重ねれば、うん、理論上は大丈夫なわけだ
よ。そうでした ね
でちゃんとね鮫島さんの声もきちんと撮れてて、
うん、
よかったよかったと思って安心しきってたんですよ。
うん、うんうん、
これで今日編集やろうと思ってやってみたらびっくり、鮫島さんがですね、鮫島さんの方で撮ったファイルの音声っていうのがですね、いつもの鮫島さんの感じじゃないんですよ。
はぁ、
鮫島さんこう考えながら喋るからさ、こう、
うん、
間がこう すごく空いたりするじゃない。
ありますね。
あるじゃない。それがなくなってんの。はい、アマゾンプロダクツ。
ものすごく、
うん、
クロック数が上がってる俺が。
クロック数が上がってるんだよ。早口とかじゃなくて、よどみなく喋るようになっちゃって。
うん。
アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島玲治です。はい、今日は渋谷にいます。でですね、今歩いてるんですけどね、今日は何を喋るんでしたっけみたいな。こんなテンポだったんですよ。
はいはい、いいですね。
はい。で、俺が、トラック合わせてみたら、俺がですね、全然こう会話が噛み合ってないんですよ。
あら、
10秒前の鮫島さんの合いの手とか打ってるんですよ。あーとか言ってるんですよ。
バカでしょ。
なんだこれと思ってよくよく見てみたら、鮫島さんのこう、間とか、あと、うん、俺が喋ってる間、要は PC の中で無音状態になってるところっていうのをこの集音ソフトが勝手に切りやがったんですよ。
ああ、
ロスレス集音って言うんですかね。
はあ、はあ、はい、
無駄なこう無音状態のところを切るということをやってしまったことで、鮫島さんの音声ファイルがですね、3割ぐらい短い状態になってて。
そうですね、はい、そしたら
で音はきちんと取れてたんですけども、これをきちん、うん、その きちんとした放送にするためには俺と鮫島さんのこう掛け合いっていうのを俺がこう、うん、何ロスレスで短くなった鮫島さんのこう文脈文脈をこう切って、でそれを俺のこう会話に合わせるっていうすごく面倒くさい作業が、
面倒くさい、
はい、これで5000円とかくれるんだったらやりますけど、
何金取ろうとして、誰から取るんだよそれ。
だって無料だもんこの番組はさ、
うん、
ということでちょっと、
はいはい、
もうすいませんということでね、
で取り直しなんで、
ね、今日ちょっと今臨時で撮ってるんですけどね、鮫島さんもあの事前に連絡くださいよ。
いやまあ今日早く帰ろうと思ったんで、
はい、
まだ浅い時間なんで今ならいけるかなと思って。
いやそうじゃなくて、僕はもうあの用事があったりするじゃないですか。
あまあダメならダメでしょうがないと思ってたから、
もう
ダメ元でちょっと連絡してみたんですよね。
僕今筋トレしてたんですよ。
じゃあやめればいいじゃん。それは後でできるじゃん。
ちょうどこう汗かいてんの今、引いちゃうでしょ。
え、うん、
汗が、
ああ
苦しい思いしてさ、
お
ね、でさもうす、いや今俺筋トレやってるからって言ったら、サメちゃんさ、いいからって。
そりゃそうだろ。
いいわけねえだろ。もうさ、ね、筋トレってさあれなんだよ、最初がすごい辛いんだよ。
はい、
ね、でもうその何軌道に乗ればさいくらでもやれる気分になれるんだけどさ、最初のその腹筋10回とかがすごい嫌なの。
うん、
なぜかって辛いからですよ。
うん、ね、そうね、
そう、それもう一回やるんですよ。
まあまあまあまあまあ録音失敗しちゃったしさ、しょうがないよ。
元はといえばさ、その収録日にさ、うん、俺は撮る気はなかったんだよ。言わせていただきますと、あの新しいソフトが手に入ったから、ちょっと鮫島さんちょっとあのテストでお願いしますって話だったじゃん、あの時はさ。
まあまあ仕方ないっすよ。
それをさ鮫島さんが何なんだろう、このまま撮っちゃおうよみたいな、調子上がってきたからみたいな、え俺喋ることないのにと思ってさ。
でも1時間半ぐらい喋ったじゃん。
いやもうちゃんとまとまったやつじゃなかったんですよあれは。
ああまとまったって、
そうな、そのこれラジオで喋ろうと思って喋ったことじゃなかったんですよね。
あ、まあそういえばそうね。
そう
でも一応ほら納税ラップの裏話とかさ、
まあそういう話はしましたけど、
うん、
ねえ、まあ、それも全部パーですよ。それもこれも思いつきで収録しようって言った鮫島さんのせいですよ。
まあそ、まあ、どれだけ、ね、筋トレを中断されるのが辛いのかがよくわかる。分かった分かった、俺が悪かったよ。
いやいいですけど、もう、ね、もう
ごめんな。
そういう言い方してあれだろ、お前奥さんにブチ切れられてんだろ。
そんなことないよ。
そんな、
あるあるわ。あるある。そうそう。
まあね。まあそうですよ。先週とうとうお披露目した納税ラップですよ。
そうですよね。
大変な人気ですよ。
なかなか反響がツイッターでね、やるとあって、うん、よかったですよね。
すごい大反響でしたよ。なんかそのなんか TGS の話なんか誰もしてないですよ。
意外とかぶっちゃったから。オランダブースの話とか、
いかにオランダブースが情熱あふれるね、うん、っていう話をしてるのにノーゼラップが全部持っていっちゃいましたからね。
そうですね、ノーゼラップ、あの 作曲者の春さんから、
はい、
2曲目用の音源来たから聴いといてって言われて、ファイルが送られてきました。ちょっと家 帰らないと聴けないんですけど。
今日来たの？
今日来ました。
マジで2曲目って何？もう歌詞はできてるの？
できてない。
え、じゃあ曲に合わせて歌うってこと？
うん、かもね。
マジで？
ちょっと雰囲気だけでも、
うん、
なんか作れたので送りますみたいな感じだった。
ああ、
うん、
そうね。
そんな風に。
まあね、あの、
うん、
僕もあの前回の収録時点ではノーゼラップを聞いてない状態だったんですけど。
そうだね。
まあね、あんな立派な曲になると思わずうなりましたよ。
まあまあちゃんと知ってたみたいですね、皆さん聞いた印象から。
そうですね、
すると、
非常になんかこうデストピア感もあってね、よかったですよ。
ね、本当はもうちょっとこう税金に対してうんざりしてる感じがもう少し抑えめにできたらなと思ったんですけどね。
ちょっと強すぎた。
ちょっと強すぎたんですよね。
強すぎたんです
よ。いや、あのね、あのほぼ前編にあたってこう税金というものを肯定しつつ、最後にちょっと一つ皮肉を入れるみたいなことをしたかったんですよ。
はあ、
でもちょっと私ね、その辺だけの力量がなくてですね、
ええ、
言うなれば高田渡の自衛隊に入ろうの、まあ、税金版みたいなね、そんなコンセプト を持っていたんですが、
うん、
あんまうまくいかなかったですね。
なるほどね。
そこまでは、
はあ、まあでも、まあ、意図はねきちんと伝わりましたよ。
あ、本当ですか。
そうです。
もうそれはよかった。
本当に納税が嫌だということは。
嫌だよ。
嫌だよ。
もうお金ばっかり。だってひどいですよ、ね、給料日になるでしょ、
はい、
給料日になった途端にお金なくなるんですよ、バーって
引き落とす。
それは僕はなんだろう、電気代とかの出費を全部ほとんど年金とかも、まあ、カード払いにしてるからなんですよね、
はい、
カードの引き落としは毎月28日なんですけど、
うん、
カード払いにしてたせいでザッて減るんですよ、
はい、
で奥さんに生活費を渡すともう赤字ですよ、
お前カード払いにしてって、お前あれだったじゃん、もう全部の払いをカードにするって言ってたじゃん、お前。
そうなんですよ。だからまあその電気代とかそういうのはカードにして多分うまくいったと思うんですよ、
はい、
1% のヨドバシポイントつくんで、で普段コンビニで買い物するときとかもカードでやってみるっていう実験をちょっと1、2ヶ月やったんですけど、
はい、
よっぽどこう慎重な人じゃないとあら良くないですね。
使いすぎるってこと？
うん、コンビニでしか使わないぐらいの気持ちでやっててもやっぱ使いすぎてるっぽいんですよ。
はあ、
少額のとかだったりしてもね。
だからそれってさ、
難しいですよ。
まとめてみるとビビるってことでしょ？
そう、うん、で、あのレストランで食べたりするときもあのなんていうのかな、会社の人たちと食事に行って会計自分で持ちますっつって後で現金だけ精算したりしてるんですけど、
うん、
もうやめようと思います、それ。
あ、そうですか。
やっぱりニコニコ現金払いが一番安定感がある。
は
あ、だって、うん、もう口座マイナスなのに、
うん、
1日に家賃払わなきゃいけないんですよ。
はいはいはい。
口座ないんですよ、わかります？
わかるよ。払いないやんか。
払えないんですよ、
はい、
だから普段の 運用というか生活費のための口座にはなくなっちゃって、
うん、
貯金を崩さないと家賃払えないっていう、あんまりちょっとよろしくない状況になっちゃったんですよね。
そうですね、
まあ、この辺な
オールね、あのカード払いの利点が次世代機タダでもらえるじゃちょっと割に合わないと。
割に合わないね。やっぱねポイントに、
うん、
俺はねポイントカードとかはねよっぽどこう賢くて 自己管理できる人じゃないとね、
うん、
あの無視した方がいいと思う。ポイントに縛られて、うん、自分のこう選択肢とかが左右される気がしますね。
そうですよ。
ポイント貯まるからカードで払おうとかやってると、
うん、
使いすぎちゃう、
うん、気づいた
気づいた。
もうそもそもそのポイントカード制っていうのがさ、もうちょっと天才考えたシステムだからね。
うん、
その何、要はあれってさ、値引きのさ前払いでしょ。
そうだよね、
うん、ね、でさ、その値引き分をさ、お得になるためにはうちでもっと買ってくださいよっていうものだから。
そうなんですよ、
あれ考えたやつ天才ですよ。
いや、まんまとカモになってしまいました
よ、ビッグかヨドバシの誰かが考えたんですよね、
うん、もうやらない、もうポイントを集めようなんて言わないよ絶対ですよ
あマッキーもうよっぽど失恋バレに悲しかったんだな、そんな口、まあ、座がマイナスになってんのが
そうそうそう、まあざっとね、
うん、
家賃まあ家族住まいですから10万だとしましょうよ、
はい、
キリのいい数字で、
それ
が赤ですよ、今、
はい、
これ取り戻すのが超大変ですよ。
そうです、
これを水準の値までどれだけ切り詰めたりしなきゃいけないのかと、はい、やっぱり赤字のまんま暮らしていくの気分悪いじゃないですか
気分いいやつがいたらお目にかかりたいですよね、
私はもうそういうの気分最悪なんてやりたくないんですよ、
はい、
だからですよ、まあこれから毎月2万円ぐらいずつ節約して、この赤字になった分を補填していくみたいなね、
うん、鮫島式、節約方法っていうと、その2万円はどうやって節約するの？
ブックオフに売る
あ、はいはいはい、そうですね、うん、本と
か、ね、僕だいぶ家にね物がな少ないですよ、この30代のね、あのオタにしては本もすごい少ないし、
はい、
ゲームとかもとっても少ない方ですよ僕は、
は
あ、それもさらに売ります、
うん、
売って数千円になるから、
うん、
それをね口座に入れます。
あ、そうですか。あ、まあ、ちょっと心もとないですけどね、2万円って言ってるとこは数千円ですからね、うん、
10万円の赤字をなんとかしないといけない
リアル、ま
あ、カードでまあ電気代、年金、水道代、家賃っていうのを払って妻に生活費を渡して口座がすっからかになる分にはまだいいんですよ、その、
はい、
プラマイゼロですよ、まあ、僕のお金はないですけど、僕の使うお金がなくなりますが、うん、まあね、そこはそれはそれ、
もうそうそういいかな、はい、この話何が何のラジオだって話じゃないですか。
いや、そうだね、
ね、
いや税金が辛いって話で、
そうだね、うん、楽しい話、楽しい話、
楽しいやつ、まああの春さんから新曲届いたんで、いくつかテーマがあるんですよ、
うん、
それは何かというと、いい意味でラップっていうのをやろうかと思ってるんですよ。
またラップなんですね。
いや、もうラップしかないです
よ。あ、そうだよ、うん、まあ才能あると思いますよ正直。
マジっすか。
うん、
やったぜ。
いや、もうね、ガンガンリスナーの皆さん、俺これからね、鮫島さんのここら辺の才能ガンガン上げてきますからもうね、俺ヒップホップで食ってくっていうぐらいまでのぼせ上がるとこまでやろうかなと思って、
それすごいね。
で、奥さんがショック死するぐらいまで、
ショック死
俺ヒップホップで食ってくよっつって
それでやばいよね。ヤフー知恵袋とか発言小町に相談される。
相談する。夫がラッパーになりますって
会社を辞めると言い出してます。
言い出してなるなる、うん、
うわ、
ね、
切ない。
まあそこまで頑張れってことですよ、
ねえ、あ、そうだ、
はい、
YouTube にね、いつか上げてもいいかもしれないですね。
ああ、いいですね。
うん、聞きやすいように。
なんかツイッターでなんか言ってる人いたな。
本当に。
なんか腕組みして、ね、グラサンで腕組みしてるフーちゃんの PV が見たみたいな。
マジか、
うん、
ちょっとヒップホップの人みたいな感じの雰囲気の。
そうそうそう。で、サメリマさんがうんこ座りみたいなしてさ、
で
低いカメラに向かってなんかチェケラみたいなこと
が、あーぽいね、
ぽいやつ、
うん、そういうイメージの
ね。そういうの作りたいね。
いいよね、両手にパワーグローブして。
うん、パワーグローブなんだ。
両手にパワーグローブとかスーパーコントローラーとか、
うん、
シボッチとか
シボッチ
身につけたラッパー。
そうですね、まあまあ、じゃあ、
ですか、
まあ、そんな2曲目は早くないでしょ。
はあ、いや、それのね、そのいい意味でラップっていうのは、うん、ある程度ちょっと軽くこう悪口っぽいこともいい意味でってつければ大丈夫だっていう事例ってたまにあるじゃないですか。
はい。
そういうのを集めた歌詞にしたいという漠然としたイメージはあるんですけど。
雑だよね、いい意味でとか、そういうこと。
うん、
はいはいはい。
なんかね、それをうまくまとめれるかどうかわからないです。だから今こう言ってますけど全然別のテーマになることもありえますよね。
はい、そうですね、
年金ラップとかね、
うん、鮫島礼二の生活ラップシリーズってやつですね。
生活ラップシリーズですね、これは。そうだね。
いいなぁ、何でもできんじゃん、お買い物ラップとか。
あのね、
うん、
思ったんですよ、私。ミュージシャンとか、ヒットソングとかって、
うん、
いかに多くの人の共感を得るかじゃないですか。
はい、
だから、なんていうの？会いたくて震えちゃう人が多いから売れるわけですよね。
うん、
私も震えるわーって思うわけですよね。
はい、
で、そう、ラブソングっていうのは、人間にとってすごいエモーショナルな経験を呼び起こすじゃないですか。
うん、
だから多くの人の共感を呼ぶほど、まあ、売れるというか支持されるという、まあ、原因に理由になると思うんですよ。そう、全てではないにしろね。
はいはいはい。
ということはですよ、国民みんな税金払ってるから、
うん、
やっぱり納税ラップは人々の共感を呼ぶんじゃないのかなって。
あ、そういう理由ね。はいはいはい。
はい、
あれ、うう昔ほら、イーちゃんがさ、
うん、
イージーダイバー作った時にさ、
うん、
日本は海に囲まれてて、大体みんなお寿司好きだから売れるはずって。
うん。
言って1年ぐらいで終わりましたけど。
あれは、ちょっと、だって、海潜ってるけど、それ寿司じゃないし。
そうだったんだ。
そうなの。
そこだ。
寿司ダイバーとかって名前で寿司ネタばっかり作ってたから、まだ分かんなくもないんだけど。
うん、
違うんだ、
ね。切り身じゃなかったからね。
うん、
残念だったよね、イージーダイバーね。
そうなんですよ。
ねえ、もう論理破綻してますけど、まあそれでいくと、鮫島さんは。
うん、だから。まあ、年金も二十歳を超えたら義務じゃないですか。
はい。
お前払ってる？
何が何が急に俺払ってますよ。う
ん、あれ
何が、
払っているの？
いるよ。
いないの？いるんだ。
うん。引き落としにしちゃってるからさ。なんかいつの間にか落ちてんだよ。
そうです、
まあ、義務税とか あのね、引き落としにしないとね、心臓に悪いんだよ。
あれ気分悪いよね。
気分悪い。なんか前さ、なんか、延滞とかさ、
うん、
で来てさ、もう差し押さえますとか言い出したからさ、うん、マジかと思って。で、なんかすごい金額のなんか市民税払ったことがあって以来、もう、そうしてるんですよ。引き落としにしてるんですよ。
市民税もゲロ高いしな。
高いね。
市民税の高さなんだあれ。
そんなこと言われましても、
もう消費税でいいじゃんってもう払ってるし思うよね。
あ、まあまあな、
さらに取るのって。
鮫島さん、
え、
楽しいラジオになってないよ。
でもね、年金はね、
なんで今開始25分で税金の話しかしてねえじゃんか。
年金はこう世の中の高齢者を支えてるんですよ、生活を、
はい、
我々の払った年金で、
ええ、
ジャストナウですよ。
そうですよ、
ええ、これまでみんなが払、我々より前の世代が払ってきた年金は誰かが無駄遣いして消えたんですけど、
はい、
でも今我々が支えてますからね、
そうですね、
これはもう誇りに思っていいんじゃないですか。
そうですね、
ハッピーハッピーですよ。
そうそうですね、
うん、そうそうですね、
もう話題変えましょうよ、いい加減。
ああ、そうですね、もう、ハッピーな話題といえばですよ、
はい、
福山雅治氏が結婚したんですよね。
福山雅治ね、
ね、
はい、ちょうどタイムリーな
福石さんという女優さんと、
そうですよ、ときめきメモリアルでおなじみの、
え、そうなんだ、
劇場版ときめきメモリアルでしおりちゃんの役やったのが福石和です。
実写？
実写実写。
へえ、そうなんだ。
うん。
めっちゃ難易度高いや。
高い。
野球選手の娘でしょ？
そうだよ。
あの人。ね。
そうそうそうそう。だからもうみんな
スーパープレゼンテーションに出てきますよね、NHK の。
そういう細かいのはいいです、いいんですけど。
あ、はいはい、うん。
そうそうですね。昨日だっけ？もう揺れましたね。
そう、
福山雅治とうとう結婚と、
そうですよ、世の主婦や福山ファンや、あとはオカマの人とかゲイの人も騒然ですよ。
そうだね、
ゲイだと思ってたのにとか。
さすがにゲイだとは思ってないんじゃない？織田裕二は分かるけどさ、
うん、
単にほら男前すぎてさ、結婚に踏み切る気がなかったという感じじゃん。倍って感じもないし、まあね、
そうですよね、
ね、
う
ん、そうだから、ゲイ関係、ゲイ界隈はそんなにこうショックはなかったんじゃないですか ね、
なるほどね、
女性ですよね、アラフォーの方々が。
うん、30代40代の人にとってはショッキングじゃないですか。
ですよね、
うん、同世代、福山の、
はい、40いくつだっけ、46、
40半ばだよね、あの人45とかでしょ。
そう、すごいね、45、6であのルックスってないよ。
トム・クルーズみたいだね。
ああ、そうそれですね、ああいうさ、化け物じみた人ってさ、
うん、
もうあれだよね、芸能界以外に居場所がないよね。
そうだよね、
うん、
まあ、福山雅治氏に関するこう何か思い出とかありますか？
なんだろうな、福山雅治の思い出、あのね、俺福山雅治のことを一番最初に知ったのは、
うん、
ね、石川純の漫画でね、From K っていう漫画あるんだけど、
はあ、はい、
それ割と漫画の中では、漫画誌の中では割と最初期のこう私漫画と呼ばれる、
うん、
へえ、玉吉よりも
前なんだ、
玉吉よりも前かな、なんですよ。そういう漫画があるんですけど、これの中で石川純が何かの映画に出た時に、うん、20歳の出たての新人として出たのが福山雅治だったという。
おう、
でまだその漫画に出てた頃は あの全然こう福山雅治があの全くこうヒット作品にとかない状態だから、
うん、
あのただのアンちゃんとして書かれてるのが面白かったなっていう。
あ、そうか。
そう。
まだミュージシャンとしての実績もない。
ミュージシャンのとしての実績もないし、俳優としての実績もないわけよ。
うん、
で、俺はその漫画読んでて、
うん、
全然忘れてたのね。ちょい役みたい、うん、ちょっとしたこう何コマの隅っこにいる人だったからさ。で、後で見返したら、はい、あ、こいつ福山雅治だったっていう思い出。
すごいですね。
そうですね。その漫画面白くて。あの、
うん、
後々見返すと面白い発見がいっぱいあった
りして、ああ時代を感じるというか、ええ、
あのバカの町山っていうのが出てきて、あこれ町山さんだ
と、バカの町山すげえバカだったんだやっぱり。
当時ほらほら、うん、三浦淳にバカのバカでしょっていうことでバカの町山って言われてたから
うん、
うん、でそのバカの町山さんがあの結婚式会場で、うん、あの、うん全裸になってダイブしたのがもう大問題になったみたいな
あ変わってないですね。
そう、それがなんかあの宝島ですごい大問題になってなんか左遷するかしないかみたいな話までなったという、うん、そういう、割とこういわくつきの漫画なんですよね。
黒そうなんだね。
僕あでもそんぐらいしかわからないですよ福山雅治って。福山雅治の出てる映画とか見たことないかもしれない。
そうなんですよ皆さん、我々接点がないんです。かろうじて、
うん、
ああもう今日オルネット福山か、
うん、
90年代頃に、
うん、
福山かって夏休みの時とかオルネット日本とか聞くこともあるじゃないですか。
はいはいはい。
他に聞くもんねえしなんとなくつけとくかっていうレベルで福山雅治のオールナイトニッポンを流し聞きする程度の存在、
うん、そうですね、
ただね僕なんか福山雅治はラジオの時にちょっとこう下ネタぶったことも言って、
うん、
こうちょっとこう単純なイケメンにの枠に収まらないんだぞみたいなアピールがかえってうざかったなって
気に入らねえってことね。
気に入らんなって、そう何でも欲しがっちゃダメだよって思ったんですよね、
う
ん、
そうだね。
何でも欲しがるやつは許せないですよ。そのイケメンということで、うん、もう本当に収まっておけと言いたいですよ、う
ん、なんかサブカルっていうのも欲しがってたよね。
欲しがるな、
うん、
ふざけんなって思いましたよね。
で結構さ福山雅治はそこら辺も手に入れてるったんじゃない。
そうなんですよ。
あの結構みんな失敗するんですよ。あのみんな覚えてないと思いますけど、
うん、
あのキムタクもね最初期はね、
うん、
サブカルキムラタクヤっていうのを目指してた時期もあったんですよ。
あーなるほど。
あのとね糸井重里とちょっと年頃だった頃マザー2とかほら、
ああマザー2の頃か、
うん、あの辺りとかあの糸井重里の番組に、うん、なんかトークゲストで出たりとか結構してたはずですよ、はいはい、あとは、
は
あ、あれですよ木村拓哉とあの人小沢健二あのバトルとかありましたよね。
えそんなのあったの。
覚えてない。
覚えてない。
覚えてない。小沢健と木村拓哉って超犬猿の仲だったよ。
面白いな。そっちで敬遠なんだ。意外な組み合わせだよね。
ねえ、うん、
そうそうそう。もっと泥臭い人と敬遠の中になるならもうなんかイメージしやすいけど、
うん、
意外となんだね。
まあでも気持ちはわかるよね。あのもうど天狗同士だから嫌い合うのも無理ないなっていう。
なるほど。
でもキムタクはそっちは早々に諦めたんだよ。
うん、
うん、
まあジャニタレだもんね。
そうだね、うん、そうそうそう。
でもさあのなんか抱かれた男ランキングみたいなとさ、
うん、1
位キムタク2位福山っていう構図がずっと10年ぐらい続いてなかった。
はい。
なんかその辺の2位に収まってる感じがちょっと バランス感覚ありすぎて怖いよな。
なるほどね。
1位になっちゃうとこう人によっては飽きません、おそらく支持する人も。
そうですね、
2位に居続けることでこうバランス的にもこうピークに持っていき続けてるという、うん、ハイパーアスリートですよこれ。
錆びつくわけですよね。
え、
その1位にいればいるほどこう何こう、うん、風に当たりまくるから、
そうだよ、
錆びるわけですよね。
うん、
世渡り上手。
世渡り上手ですよ、ラジオもやっちゃうしさ、
ね、そんなね、あの福山雅治をね、うん、あの三浦純がこう、うん、ピシャリと言ったのは痛快だったね。
おう、
あの世の女はね、その、
うん、
もう面白い人が好きだと言うけれどもね、うん、じゃあ面白い人っていうのは誰だって言ったら福山雅治だって言いやがるんですよ、
うん、
本当に面白いのはあの杉作慈恵太郎だっていう。杉作慈恵太郎が面白い人だって。
そうですよ、まず見た目から、まず2つを並べてください、画像を、
う
ん、
そう、
絶対杉作の方が面白いから。
面白いよ、ギャグ漫画の主人公だよ。
、ね、うん、あんなに面白い見た目だもん、すごいよ、
ね、で何喋ってもどっかんどっかん言うんだから杉作さん、
そうですよ、
ね、
やっぱりただしイケメンに限るって
なんですね、そんな高レベル放射性廃棄物みたいな人は求めてないんですよ。ちょっと危険なくらいがいいんですよやっぱり。薬とはできればいいんですよね。でほら福山雅治はそういうところのセンスも終わりでらっしゃるから、あの、ね、そういったサブカル系の方もちゃんと認めるところにまでこう収まるというね。
すごいよね、
すごいね、
本当に
ね、えちんちんちっちゃいぐらいのこうコンプレックスないとちょっと釣り合わないんですよね。
ものすごく小さいか使い物にならないぐらいでかいかな、どっちかがいいよね。
そうそうですね、イボかなぐらいの、
うん、そうそう
大きさかね。
あれって意外と足短いのね、
短い
ね、あチンコかっていうぐらい。足3本あるぐらいのね。人だったら、
あ土壌をすればね、
うん、
そうですね、
バランスも取れように、
イデオンでいうとこのザンザルブみたいになれば。
わかんないだろう。
足が3本なんですよ、
敵ロボね、
ザンザルブはね、はい、まあまあね、よかったんじゃないですかね、
まあ、そうですよ、
ね、
あの撮り直ししてますけど、
はい、
本当に旬な話題になってしまいましたね。
そうですね、
旬
な話題で俺からもうちょっといい、
はいはい、
あの、ね、昨日キングスマン見た。
あ、見た
見た、面白かった、
うん、面白かったね、
最高だったな。
今年は本当豊作だな。
今年のマンはすごいね、
うん、
アントマンも面白かったし、
アントマン、
うん、
キングスマン、
キングスマン、
あ何あと何か、
秋のマン祭りですよ、
ジュラシックワールドマン。
無理がある。ジュラシックワールドも面白かった、うん、
うん、
あのね、何、進撃の巨人、
うん、
を見ないことに決めたんです。
ああ後編ね、
はい、
うん、
もうその前編で義理を果たしたろうということと、あとね、春日太一さんもおっしゃってるように、何、脚本できてから前後編に決まったというね、ちょっとこうひどい話も聞いたんで、
あれは良くないよ、もうこけてほしい、
うん、っていう、まあそういうこともあったんで、じゃあこれに後編のは見なくても良いとこということにしようということにね、自分の中で決めて、
はい、
うん、じゃあいい映画いっぱい見ようと思って、
うん、
あのミッションインポッシブルローグネーション、
うん、
ジュラシックワールド、 アントマン、
うん、
でキングスマンと、
ほう、
4立てで見てきました、楽しかったな、
2本立てすごいね。
あ、2本立て、4立て、まあ
4立て、
日にちは違うけどさ、割とこう何、あの隙間なく見たんで、
ローグネーションとキングスマンとアントマンと
ジュラシックワールド、
ジュラシックワールド、ああ、うん、もう全部当たりだよ、
全部当たりだった、全部面白かった、
うん、
うん、
ねえ、すげえ、
キングスマンとアントマンは特に良かったな。
ああそうなんだ、アントマンまだなんですよね、
う
ん、
あ、そう、あ、鮫島さんが珍しい、
仕事忙しくて、
あらららら、アントマンはね、もう、あ、何、頭からもう尻尾の先まで全部あんこみっちりで面白かったよ。
は
あ、
は
あ、うん、無駄が全くなかった、うん、すごい、アントマンのさ、人のアホな仲間がいるんだけどさ、もうそいつとかがもう可愛くて、
うん、アホな仲間、
アホな仲間、サンバカって言われてたけど、
サンバカ、ほう、
うん、
あ、マイケル・ペイナのやつか、
な、や、役者はどうだか忘れちゃった、
うん、なんか、うん、映画秘宝でちょっと見たから、
うん、
多分それで合ってるよ、
そうだね、いや、もうバトルシーンもね、見応えあってね、
うん、
あの
キングスマンもバトルシーンはすごくなかった、
よかった、
やっぱり南部の教会のシーンがさ、
うん、
いいじゃん、あー、この遅れたね、うん、愚かな南部人
愚かな南部人、
キリスト教の
原理主義者のね、
たち、あー、こいつらあかんなーって思ったら死にましたね、
うん、そうね、いやー、どっちもいいんだけどさ、あの、うん、キングスマンはなんかあれ誰がいつ死んでも不思議じゃない、こう緊迫感があった、うん、
あったあった、
うん、いやだってさ、最初にさ、こう拉致られたさ大学教授をさ、うん、助けるっていうすごいかっこいいシーンがあるわけじゃない、
うん、
で、あ、こいつがキングスマンか、こらかっちょいいなって思って見たらあんなことになっちゃったでしょ、
真っ二つよ、
そうそう、うん、マジかと思ってお前主人公じゃなかったんだっていう、
あと何気にね、ルーク・スカイウォーカーのメジャー作、うん、久しぶりの、
はいはいはい、はい、
あの教授よ、拉致られた、
あの人、そうか、
あれマーク・ハミルよ、
ああ、あの人マーク・ハミルだった、
うん、
へ
え、なんかマーク・ハミルっぽいなと思ってたけど、マーク・ハミルに似た俳優かなと思って、本人だった
あんまりっちゃあんまりな死に方してましたね、マーク・ハミルも ね、
マシュー・ボーンすごいね、
すごいね、
あのキカスの人なんだよね、
そうだね、監督、うん、
だからカメラワークとかその映像のテンポとかがすごくキックアスに似てるなって感じするね、
そうだね、スカッとする、
ね、特色出てるね、
うんね、まあえぐい殺し方とかね、
うん、
え
ぐかった、
でもさ、なんか完成度で言うとさ、割とアントマンに軍配上がる感じはするんですよ、僕の気分としては、なんかキングスマン面白かったんだけど、あの、
うん、
あれ、あ、犬の下りこれで終わりとかちょっとあったんですよ、
あ、そうなんだ、うん、そうか、
なんか犬となんかもうちょっとなんかあるんじゃねえかと思ったらさ、
はいはい、
なんか試練の一端だったじゃない、
そうだね、
育てたの含めてさ、
犬はテストが終わればもうね、お役御免でしたね、
お役御免であのパグがさ、なんかいい活躍すんのかなと思ったら、
うん、
もう選考試験の一つだけだったからね、
そう
か、あとあのほら選ばれたあのなんだっけ、あの同期の女の子、
うん、
のもうさ、あの衛星狙撃でお役御免になっちゃったから、
そうだ、それっきり出番なかった、
そう、あれももうちょいこう絡んでほしかったよなと思って、
うん、
うん、
でもまあもそれだけじゃないじゃん、見どころは、まあ、うん、南部の教会皆殺しシーンと、
うん、
あとは威風堂々かな、
うん、
威風堂々が流れるシーン良くなかった？
威風堂々って何？
あの首から上が爆発する。
ああ、あそこのあれそういう曲なんだ。
うん、なんかそうらしいよ。
へえ、よかったよかった。うん、
で、ああ、あそこであの金持ちみんな死んだなと思って。
うん、
じゃああの人類凶暴化計画見れないのか、見たかったなと思ったらしっかりやってくれたじゃん。
やってたやつ。そ
ああ分かってるって。この監督最高って思うよね。
いや本当にね、あのちゃんとこう何惨殺されて叱るべきこう理由があってさ、でそれがこう、うん、気持ちよく殺されてさ、
うん、
うん、でちゃんと最悪も止めるじゃないって、
まあ、そうだね、
一部起こりましたけど。でもほらあのサメル・L・ジャクソンのさ、
うん、
あの壮大な計画っていうのもさ、あれもその何世界中でみんな殴り合った後はさ、多分すげえ仲良くなってセックスとかすると思うんですよ。だからあの日の出生率が世界的にすげえ上がると思うんだよね。
ああ、
うん、だ
よ。あの日に人類は頭のいいやつが全員死に絶えて、うん、バカで暴力的なやつだけが繁殖した。
繁殖した。それそれそれそれそれそれ。そうなんだよな。まさかさ、キングまで、キングがさ、こう裏切り者だと思ってなかったからさ。うん、
ああ、アーサーだっけ。
あ、アーサーか。うん、
マイケル・ケインね。
ねえ。あいつ、でも思い出してみるとさ、ほら、何ガラハットとさ、
うん、
ちょっと言い争いするシーンあったじゃない、序盤に。あなたはこう、鼻持ちならない、こう、上流意識がありすぎるみたいな。
ああ。
ことを言ってたから、だからあそこは伏線っちゃ伏線なんだよね。
そうか。
うん。
一応、そうなってるね。
そうそうそうそうそう。だうまくできてる。単にこう、必要だからこう、裏切り者になったわけじゃなくて、
うん、
あ、鼻持ちならない上流階級意識を持っているからこそ、あのサミュエル・ジャクソンにこう浸透してこう、ね、ああいうことになっちゃったりとかさ、
いうの、そうそうそうそう、
ちゃんとこう、うん、理屈としては合ってるよね。
いやよかった。南部の皆殺しのシーンはノーカット、ワンショットで撮ったんだってよ。
あ、そうなんだ。
だからすごく念入りにあのリハーサルしたとかなんか書いてあったな。あんな複雑なやり取りをワンショットでノーカットで撮るとかすごい。
一回たりともこう同じ殺し方がなかったんだよね。
うん、だからの、まあ、カメラ切り替わってるけど、まあ、複数のカメラをセットしてやってたらしいよ。うん、
おねえ、でさ、やっぱすいいなと思うのがさ、こう2つの流れがあるわけじゃない、
うん、
こう次のキングスマンの育成試験とさ、あと、うん、その世界にこうはびこるこう世界壊滅に向けたこう悪の組織を追うっていうさ、
うん、
2つの流れがさあって、でなんか下手なやつが やるとさ、こういうのってさ選抜試験が全部終わって一人前になったやつと合流とかさ、
うん、
なんかそういうことしそうなんだけどさ、もうキングスマンの感じってさ、もうその最終試験のところでもバディとして使ってるじゃない。
そうだね、
うん、それがなんかいいよなと思って、あ、この組織はそういう考え方なんだ、こうあとは経験なんだっていうことでしょ。うまいよな、
すごいな、
うん、全然だれなかった、
だれなかったな、うん、なんかあと監督はさ、
うん、
パンフレットのインタビューの中でキャストにとらわれすぎると映画ダメになるとか語ってて、
うん、
あ、もう誰かに 何百回も聞かせたい。
このタロン・エガートンっていうのは 何出てる人かな、新人の
主役の子でしょ、しかも新人に近い感じじゃない、見たことないの、
超新人だよこの人
ね、
だってフィルモグラフィーが2014年からだもん、
わあ、すげえ、
この人良かったな。でね、これ今ねウィキ見てんだけどね、
うん、
吹き替え版がね、あの、うん、エグジ役の吹き替えがね木村すばる、
え誰
これ、あれ2代目ジャイアンだよ、
ああそうなんだ、
これさ、あのガラハットはさ森口純平さんなんだけど、
うんうん、
もし生きてたら立壁和也あったんじゃないっていう、
嘘、うん、
いやだってそうでしょ、だってこのキングスマンっていうさ映画のこうテーマがさ、やっぱ闘魂伝承ってあるわけじゃない、
うん、
ガラハットのこう何あの紳士としての振る舞いっていうのが、うん、全然こう育ちの悪いさ、しかも家庭環境のめちゃくちゃな、うん、あのエグジーにこう伝承されるっていうさ熱い展開なわけじゃない、うん、これだ、立壁さん、はい、のジャイアン魂木村すばるにっていう、
あそういう流れね、
そういう流れよ、ね、そうそうそうそう、
うん、それいいね、
いいよね、で問題はその何ガラハットに全く声が合ってないことですけど、
合ってない、
あと死んでるっていう、
あそうだった、あと死んでるんだった、
あと死んで2番目の理由が死んでるですね
忘れてて、
でもそれ考えたらもう昨日ちょっと止まんなくなっちゃって、うわー見てーって思って、立壁さんのガラハットみたいな
本当かよ
いやちょっと考えてたんじゃないの、うん、ねえ、まあ、そうじゃなかったら木村すばるじゃなくて水田わさびとかね、信代が
また水田わさび、信代が
信代がちょっとまた困るけど、
うん、
うん、そうそうそうそうそうそう、あねえ、あ どうなんだろう、
このラブのシーンとか立壁版と木村版があるわけだ、
うんそうですね、これってさ続編とかやるのかな、
あ続編ねどうなんでしょう、
やってほしいな、
トリンファース死んじゃってるけど、
うん、
まあでもそうか、まあ、マシュボンって人は死なすもんな、ニコラス・ケイジも死んだし、
う
ん、
そうだね、うん、うん、本当そのなんか死の演出とかさ、あのほらサミュエル・ジャクソンにさ殺されたじゃない、あの、
うん、
教会出たとこでさ、うん、あれもなんか実は生きてとか やるかなとか思ってたんだけど、
あ
やんなかったからね、
やらないでしょ、
ね、え
でもあれだね、頭のいいやつと金持ちが全部死んでバカばっかり残って世の中どうするんだろう
あれじゃない、なんかあの25世紀青年みたいなんじゃないの
あったバカしかいないよ、
前日さんになっちゃったみたいな
、うん、26世紀少年だっけ、
少年、ね、青年じゃなかったっけな、
あ青年か、うんうん、あった
ねまあほらあれは何、頭のいい悪いやつだから、
うん、
頭のいい人は、
ね、頭のいい善人は残ってるわけだ、
そう、頭のいい善人でも何世界救ってくれたら後ろの穴でもいいわよって言ってる王女だったんで、
あのお尻よかったなワンカットだけだったけど、
ワンカットね、
すげえなんて、あれちょっとすごいいいなって思っちゃった、
ね、英国紳士はね尻を好むということなんですね、
うんうん、いい尻だったね、
そうですね、いや本当に良かった、今年のアマプロ大賞ちょっと悩ましいですよ、一番最後にそう一番最後にキングスマン見たけど、いまだにこう、うん、アントマンの評価がこう
分かれる、
下がってない、
どっちかなって感じ、
そうそうそうそうそう、
そうだって、さらに年末にかけてまたどんどん来るじゃない、
そうですよ、今年はやばいね、うん、
スヌーピーとか
まあまあまあ 気に入ってるんだったらまあいいけどさ、
うん、
期待してるんでしょ、うん、スターウォーズもね、
まあ、
うん、
スターウォーズも来るよ、すごない、
すごい、たまんないね、うん、
そうですよ、
なんかマッドマックスも今年だしね、豊作ですね、
ああマッドマックスもそうだったか、
ね、
うわーすげえな
ー、いや、
やっぱ長生きするっていいよね、
いいよね本当に、うん、うん、だもうね、あの税金ぐらい払っていきましょうよってことですよう
ん、そうね、税金も年金もみんな払えよって、そうそう、みんなで苦しめって、
うん、
脱税するやつは引きずり下ろしそうぜ、
うん、さっき言ったそのなんだ、ジュラシックワールドもね、あの、うん、あの兄弟の感じとかがねすごいキュンときてよかったですね、
あー兄弟だったな、
そう、
結構年の離れた兄弟、
あのねこうお兄ちゃんに気を使う感じのね、年末っ子の感じとかね僕は末っ子視点で見てたんで、
筆川の全筆川の教官を呼んだの、
筆川、うん、教官呼んでさ、でさ、あの何、思春期でさちょっとのぼせてるからさ、幼い弟にちょっと負けてる感じもあったりとかして面白いね、
ああ、
うん、ほら、
あ、お兄さんの方
が、お兄さんが
思春期、
うん、お兄さんがちょっとこう何、女にのぼせてさ、こう、
うん、
ちょっと周りが見えてなかったりとかしてたじゃない、
してた、
うん、でそこで賢い弟がちょっとフォローしたりとかするとか、うん、ところとか、これでもこう兄の威厳を保とうとするあたりとか、
うんうん、
ああいうのこう東西を問わずにあるんだなと思ってね、
そうだね、
うん、
ジュラシックワールドも最後はのね、
うん、
やっぱ占領役者が出るところも良かったよね、
良かったですね、
盛り上がりました、わずかに伏線をちょっとね序盤に表しといて、
うん、
ここ T-Rex のこう檻ですよっつって T-Rex は映さないとかさ、うん、しててさ、
ね、いや本当に
設定上も一作目の T-Rex だね、あれは、
あ、そうなんだ、
うん、
一作目のあいつがまだ生きてるってことだった、
生きてるんだって、
ああ
、あれはジュラッパーの跡地を無理くりに改装して作った場所だったんじゃなかったっけ、
そうだね、あのなんかあの何パークの中のカーもあれだったもんね、ジュラシックパークって書いてあったもんね、
そうそうそうそうだったよね、
そうそうそう、
うん、
であともう一つ気に入ってるのがさ、あのよくさつまんない脚本家が書きそうなのがさ、こう何あれはその DNA をこう組み替えてさ、こ
う、うん、
超強い凶暴なやつを作っちゃったって話じゃない、
うん、うんうん、
でさやりそうなのはさ、やっぱこうかマッドサイエンティストが勝手に作っちゃいましたっていうのをよくやりがちじゃない、
あ、
だけどさ、あのジュラシックワールドのさが誰が原因かって言ったらさ、あの資産家だよじゃん、
うん、うん、もう大本営なんだよね、
そうそうそうそう
やってんのが
指示通りに作ったのは科学者の方でさ、
そう言う通りにしただけ、
だってお前パンチが足りないって言ったじゃんって、だ俺はパンチを入れたんだよってごもっともなんだよ
、うん、言うたやんけって
言うたやんけ
そんな感じだったよね、
そうそうそうそうそうそう、であんなの作れとは言ってないって、いや言ってるって、で確かに言ってんだよねそういうのとかね非常に良かったですね、なんかほら、あの 3D 映画でさ、ああいうこうところまで細かく作ってあるとこ見ると、ああ、感心するな、愛あるなって感じしますよね、
うん、
うん、あとね、
バッター
、ちょっと残念だったのがですね、僕はあの 3D 吹き替えで見ちゃってね、ジュラシックワールドは誰だと思う、
そうか、
うん、
吹き替えで見たんだ、俺もそうだけど、
うん、あれでしょ、玉木宏と、
うん、
誰だっけ、木村佳乃だっけ、
うん、
玉木宏と木村佳乃だ、ああ、この吹き替えがね、
まあ、玉木宏だね、
もうギリギリダメって感じでね。
なんかもう黒列のことばっかり思い出した。
そうそうそう。黒列なのにガムじゃないがずっと頭の中に響いてね。
そうそうそう。
玉木宏はそんな下手じゃないんだけど、やっぱ玉木宏だったし、ね、木村佳乃は下手だったしね。
ああ女か。
そう。
そうだな。
ド下手でもう聞くに耐えないとかじゃなくて、まあまあ下手だなぐらいの感じ。
普通に下手。
うん、これきちんとした吹き替え版作ってほしいですね。目くじら立てて怒るとかじゃないんですけどね、
ね、
ちゃんと見れたんでよかったですけど。そうですね、よかったです。
ね、来月はファンタスティック4がありますよ。
ああ大炎上中、大炎上間違いなし。
話題の。
はい、話題の。ねえ、外れなしのマーベル・シネマティック・ユニバースに。
あれ違うんですよ。マーベル・シネマティック・ユニバースじゃない。
違うの？
マーベル・シネマティック・ユニバースは、マーベル・スタジオが作ってる映画なんだよ。
うん。
でも、ファンタスティック4は、フォックスが作ってる。
あ、じゃあ違うんだ。
そう。アベンジャーズ絡みの人たちはディズニー傘下のマーブルスタジオが作ってるの、
うん、
でスパイダーマンはソニーが作ってて、 X-Men とファンタスティック4はフォックスが作ってる。
ああ、
フォックスって、
うん、
まあところにより評判悪いじゃん、
は
あ、なんかそんな感じが如実に現れてるっていう。
なるほどね、
言われ方もしてる。
いや絡みようがないんだね。
だからそう絡まないだろうね。
なるほど。
ただソニーはマーベル・シネマティック・ユニバースとちょっとちょっと出ますよみたいなことは知ってるみたいだけど、
うん、
スパイダーマンが次のアベンジャーズ作品に出るとか出ないとかって言ってますね、はい、
もうそこら辺折れたのは出た方が得だっていうことになったんですね、きっとね。
間違いないよね。
まあね、
X-Men たちはなんか別会社なんで、まあしょうがないよ。リソース割けないと思うし、マーベルスタジオ自体も、う
ん、はい、
それでいいと思うよ。 X-Men とアベンジャーズのやつは分けといてもそんなに悪くないと思う、うん、
逆にこう一緒になっちゃうとさ、うん、どちらかってこうクオリティが下がる可能性も。
そうそうそう、それがありえる。だキャラクターが絞られちゃってることがかえっていい作用してるかも。
なるほど。
だからクイックシルバーっていうキャラクターは X-Men にもアベンジャーズにも出てきちゃったんだよね。
それは権利関係は問題ないの？
クイックシルバーはどちらにも所属してるキャラだから、
うん、
よかったんじゃないのかな。
ああ、そうなんだ。
その理屈で言うとビーストっていうキャラクターもそうなるんだけど、
うん、
あんまり見た目が良くないから出てこないかも。青いケムクジャラのやつだから。
あいつも怪力だよね、ビースト。
怪力、うん、
だからハル、でもハルクには全然及ばないじゃん、遠く。
なんか設定を読むと10トンのものを持ち上げれますって書いてあったよ。
もう無理だから。
ハルクはもうね、そういうレベルじゃない
から。そういうレベルじゃないでしょ。なんかビルとか持ち上げそうじゃない。
そう、うん、そんな感じですよね。アメコミ映画は、
はい、
デッドプールとかもありますよね、今後。
デッドプールはいつ？
デッドプールちょっと分かんない。年末ぐらい、ね、ちょっとどうでしょうか、
ラジオビューグル
で間違いなくあります。
ラジオビューグルで熱いデッドプールディスを展開した鮫島さんですが、
デッドプールどうなんだろうな。
しかもその理由がなんか、うん、なんか気に入らねえだ
って。なんか気に入らない言っちゃいましたね、僕。
ですね、あのアマゾンプロダクツお聞きの方もね、あの向こうの、ラジオビューグルの方ぜひ聞いていただきたいですね。だいたいいつもの感じで喋ってるんで、
そうね、
ええ、アマゾンプロダクツと全く変わりない感じで聞けますんで。
確かに、
はい、
バチコンバットに挑戦してます。
次かな、
全く新しい遊び、
まだアップされてないかな、バチコンバット、
ま
うん、多分ね、
そうだ、うん、
バチコンバットのデッキを組むあたりまでがアップされてると思いますんで。
そうですか、
ええ、その後僕と鮫島さんのもう何、バチコンバトルがね、熱いやつが、
そうです、
アラフォーなのにね、もう D スマッシュって言いまくってますから、
言いまくってる、バチコンスピリットですよ
スピリットですよじゃなくていやー、まあまあそういう感じですね。あっと鮫島さん、
ちょっと告知したいんですけど。
はい、お願いします。
10月17日に、
はい、
あの筆川氏の爆誕祭兼映画オフをやるんですよ。
はい、
私のツイッター上の固定ツイートが募集要項になってるので今すぐ見てください。
はい、10月17日ですね。
そうですね、
はい、でまあ毎年
どの映画を見るかはまだ決めてないですけど、
うん、
どうしようかなって幻の湖も候補の一つですけど。
そうですね、幻の湖はみんなで見たらすごい盛り上がると思いますよ。そ
う、見よう見ようって言ってたし、
うん、
そろそろ頃合いじゃないかとも思うんですよ、
はい、
基本そんな感じの映画ばっかり見てるし、
一
人で見るのは辛いけどみんなで力を合わせれば見れなくもないやつ。
去年は20世紀ノスタルジアを、
そうそう、
見て、でみんなで見るとやっぱりこう実りがあるなっていう感じしますね。
でしたね、
見てよかったです。
今度は、
うん、
前はあの殺風景の部屋でしたけど、あそこの部屋の賃貸料がねすごい値上がりしたんです。前1時間3000円だったけど5000円になったんですよ。
そんなに
買ってるでしょ
マジで、
うん、ふざけんなと思ってで今回は SF バーフラックスというところであ
るん
です
よ、はい、場所はそんなに変わんないですね。
SF のプロップとか置いてある、すごいあのお店の中だけでも見どころがたくさんあるね、
うん、
フルサイズのハンソロのレッドカーボンレートされたフルサイズのハンソロとか置いてありますよ。
あ、カチカチになったやつ。
そうそうそうそんなところでプロジェクターを使ってあの映画見て、で会費は4000円ですね、
はい、
3時間飲み放題で食事がつきます。
はい、これなかなか
6名から開催可能で、6名は集まったので、
はい、
6人で今のところ予約してるんですが、
うん、
10月の第1土曜日までは、が締め切りとしますね。それまでに連絡くれれば人数の増減は可能ですから。
10月の第1土曜日10日ですね。
そうか、うん、それで、
はい、
そんな感じです。
10日までで、来られる方は、会費4000円で、
そうそうそう、
ということですね。で、二次会で飲み会も行くでしょ。
そうね、場所はちょっと決まってないんだけど、うん、まあ、神田だったらいつものとこ行ってるとか。
そうですね、
いいと思います。
ということで考えてますので、ね、オマプロリスナーの方、オマプロリスナーじゃないけど僕たちのこと知ってる方などぜひぜひ、ご参加ください。
ご参加ください。
みんなで映画見ると楽しいですよ、
そうですよ、辛い映画も見れる、
ね、
ちなみに今分かったことなんだけど、
はい、
10月は10月10日からUFO 学園の秘密が上映開始です
行けっていうのか
ハッピーサイエンスフィルムがある。
あ、そうですね、
ちょっと都会の方で歩けばタダ券もらえるはずなんで、
うん
ね、
まだ配ってるかな、
通り
タダ券
どうかな、前のやつは僕はタダ券もらってみたような気がするんだよね、品川で。
そうだよね、やたらと配ってたんだよね、昔はね、ブッダ祭壇とかね。
そうそうそう、そんな記憶がありますよ、うん、
はい、ね、まあこちらもね、
いつも通りならまたタダ券を都会で配るんじゃないでしょうか。
はい、わかりました。
じゃあ緊急撮り直し放送でしたけど、
はい、まあこんなもんじゃないですかね。
ね、
ええ、お疲れ様でした。
はい、
じゃあ、ね、今回から2回目ですか、鮫島さんの納税ラップが今かかってると思いますけど、
あ、なるほど、
はい、
ありがとうございます。
こうすごいあれだよね、こう気分の落ちる曲だからね、バイダラッピーって感じしませんね
税金払えよ、歯磨けよ
ドリフ落ちみたいな
税金払えよ、
まあいつも通り終わりましょうかということで、Amazon プロダクツ遊びのラジオでした。筆川でした。
鮫島でした。
バイナッピー。愛せや納税を強制、生活の保護をしてやるぜ、行政が納税を強制、原発片付けしてやるぜ。削って稼いだ金、ひとまずちょっとよこしな。それ道路建物作ります、ゴミも処理をするのは税金で、医療介護もやってます、よその国すら助けます。世の中のために使うのね、あんたがみんな払うね。大勢が納税を強制、公正な道路建ててやるぜ、保護をしてやるぜ、行政が納税を強制、原発片付けしてやるぜ。世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感、納税しなきゃ社会はない、社会がなきゃ